おはようございます。よくいらっしゃいました。この1年ですね、シリーズ新イエスということで、あえてこの様はつけずにね、イエス様と、日本的に言うと我々の信じている神様ですから様をつけるのは当然なんですけど、様はつけずにイエスと、呼び捨てにさせていただいて、そのこともこの、イエスという人物、人となられた神ですけれども、これまでとは違う角度で、私自身捉えていきたいという、そういう思いでですねお話をしてまいりましたけれども、結論から言うと1年ぐらいじゃとても語り尽くせないかなという感じで、三条の水君も1週間で終わってしまいましたし、本当にイエスを語るというのは難しいことだなと思うんですね。ただイエスがいわゆる交渉外を送られた時間というのは、伝統的には3年半と言われてますけれども、日頃私が申し上げておりますように、私自身はこの福音書を読んでイエスの交渉外おそらく1年半ぐらいだったんじゃないかなという気がしますね。そんなに3年半ガリラヤとユダを行ったり来たりしたというふうにはとても思えない、でもわずかその、長くて3年半、もしかすると1年半か1年ぐらいのその期間でですね、この人が残したことっていうのは あまりにも偉大であるというか、それは一人の人間が一生かけて語っても語り尽くせないような本当にこの広くて深いものを残されたなと、驚くべきことだなと改めてですね、思っているわけです。で、今日はその最終回なんですね。で、全部振り返るということもあったんですけど、全部振り返ってたら1時間とても終わらないので、この最後の5回はですねイエスの革命ということで、その、イエスが生涯をかけて、何を変えたのかと、つまりイエスが来る前と来る後で世界はどう変わったのかということを、お話ししてきましたけれども、今日はその、最終回ですね、で終わりの時代の始まりという、そういうタイトルなんですけれども、これまで5回お話ししてまいりましたが、イエスが来られる前と後とで世界で何が変わったかということですね。一つ目は愛の価値が変わったんだと、愛ということには絶対的な価値があるということをイエス自身がお示しくださった。また全人類に救いが及んだのだと、イエスが来る前は限られた民族に、また限られた人たちに主なる神の救いは及んでいたわけですけれども、イエスによってそれが全人類に及ぶようになった。そして人間にとっての完全な見本をイエスは示してくださったということ、それから命の質、そして意味が変わったんだと、これは先週お話しいたしましたけれども、造営ですね、人間を永遠に神と共に生かす新たな命をイエスは持ち込まれたというか、そして私たちにそれを付与してくださったということをお話ししました。そして今日はこの終わりの時代の始まりということなんですけれども、最初に御言葉を、読みたいと思いますが、ヘブライ人への手紙の1章1節から3節までですね。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られましたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。ここにそのイエスが終わりの時代をもたらし、そしてその終わりの時代が始まったんだということが書いてあるわけですけれども、イエスは 神の、まあ、神を啓示されたですね、神がどういう方かということを私たちに、まあ、具体的に示してくださったわけですけれども、じゃあその前は、神はご自分を啓示されなかったのかというと、決してそうではありません。特にこのユダヤ人に対してですね、神はご自分を啓示、啓示っていうのは隠されたものがその覆いが取り除かれるという意味ですけれども、ご自分を表されたわけですけれども、今読みましたように、神はかつて預言者たちによって語られたんだと。預言者っていうのは、まあ、イザヤとかエレミアとかはいわゆる預言書を書いた預言者ですけれども、ユダヤ人の理解において預言者というのは神から使わされた人全員を指しているんですね。つまりアブラハムも預言者だし、イサクも預言者だし、モーセも預言者だし、あるいはアロンもヨシュアも、まあ、神のために用いられた人は全て預言者なんですね。で、神はそういう人たちを通してご自分を語られたんだ。もちろん預言書を残した人たち、イザヤもエレミアもホセアもそれも預言者ですけれども、神はつまり、まあ、特定の人を選んで彼らを通してご自分をについて語られた。それは言葉として語られることもあるけれども、彼らの人生とか行いとかそういうことを通してご自分を啓示なさったわけですが、で、多くの形で語られたと書いてあるんですね。ヘブライの手紙には多くの形っていうのは、これはもともとの意味はですね、これは部分的にとか断片的っていう意味なんですね。つまり神は旧約聖書においてご自分のことを いっぺんに全部じゃなくて部分的にちょっとずついろんな人を通して語られたと、そういう意味ですね。そしてまた多くの仕方で語ったとも書いてあります。多くの仕方、つまりさまざまな方法でということですね。まあ、選ばれた人々との関わり、例えばアブラハムの人生はこの神が何を願い、そして神に従うというのはどういうことかということを教えてくれるものですよね。またアブラハムから始まるユダヤ人の歴史全般に神ご自身の憐れみとか愛とか清さとか正しさとか、そういうものが表されていますね。出エジプトの出来事もそうだし、またパレスチナに住んでからのことも、またサウル、ダビデ、ソロモンのこの統一王朝時代、そして2つに分かれて分裂王朝があり、でも彼らは結局その与えられた立法の一番最初の主なる神をのみ神としなさいというあの立法を守れなかったがために国を追われるわけですよね。でも神が願ってらっしゃることは何かということを彼らは答えられなかった。でも神は彼らを滅ぼさないわけですよね。その一部の人たちを残してまた帰らせる。そこに神の深い憐れみが描かれていくわけですね。で、それだけではありませんで、出エジプトの時に与えられた律法ですね。律法の中に神がどういう方かということが掲示されています。特にその律法の大半を占めているのは何かというと、神を礼拝する、あるいは罪を贖う、神と交わるっていうのはどういうことかということが、幕屋であり生贄であり祭祀制度であり、そういうものを通して、神とはこういう方だよということを、掲示されているわけですね。でもそれは全部断片的、それぞれの仕方でそれぞれの形でその時その時に、表されているわけです。で、他にももちろん直接預言者を通してご自分のことを語られることがありました。それは言葉 に残っているわけですね。イザヤ書でありエレミヤ書であり、預言書を読むことによって神がどういう方かということを我々は知ることができる。そして実は、詩の中にも私たちは神を知ることができる。ダビデはある意味では預言者なわけですね。彼の詩歌を通して神がどういう方かということを私たちは知ることができるし、またいわゆる知恵文学ですね、箴言とかコヘレトの言葉とかね、ヨブ記とか、そういうものも を通しても神を知ることができる。でもそれは全部部分的で断片的なので、だから旧約聖書から神様を知ろうと思ったら大変なんですね。一生懸命読まなきゃいけない、退屈なところも含めて読んで、この旧約聖書をバーッと読んで、あ、神様こういう方かってすぐ分かるっていうことにはなかなか至らない。途中で挫折する、今年どうですか皆さん、あの通読は行きましたか、もう終わりましたか、挫折してませんか。まだ1ヶ月ありますからね、1ヶ月よりは十分読みますから、ね、あのまだ挫折したという方はぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、でも本当にこの旧約聖書を読んで神を知るっていうのは、この、まあ、膨大な、ジグソーパズルのパズルをピースをどんどんどんどん集めていくけど、それを頭の中で一枚の絵にするのにものすごく時間がかかって、終わった頃にはもうまたバラバラになっちゃうみたいな、そんな感じがするわけですね。だから神はもちろんそういうことはご存知なわけで、そのまあ、イエスの来る、イエスが来られる前のやり方を神はもちろんそれを選ばれてなさったことですけれども、しかし、まあ、それでは人間に神ご自身のことを完全に啓示するということはできないと。で、この終わりの時代には御子によって私たちに語られましたと。御子、つまりイエスによってご自分を啓示されたんだと。旧約聖書のさまざまな人や場所や物や歴史を通して部分部分で語ってきたけれども、ズバリ御子を送ってこれだと、これなら分かるでしょうという形でですね、神はご自分を啓示されたわけですね。で、この御子の到来こそが終わりの時代の始まりである。で、ヘブライの手紙だけではなくて、新約聖書の中に何度かこの終わりの時代という言葉が出てくるんですね。この終わりの時代というのは終末のことではないんです。終末は終末という言葉があるんですけれども、この、まあ、言ってみればイエスまでが前半で、イエスの後が後半ということですね。だから終わりっていうよりも後半の始まりと言った方がいいかもしれませんが、でももうこの後はもうないので、だ終わりの時代なんです、はい、もうイエスが、まあ、この後もお話していきますけれども、イエスが来たということはもうあとはないよと、これでもうあとは終わりだけだよと、最終が来るだけだよっていう、まあ、音楽で言えば例えば第四楽章、ね、もうこれで、メサイアで言えばハレルヤコーラスになりました、もうこれで終わりですよっていう、もうそんな感じですね。で、まあ、もうこの後はもう啓示はありませんと、イエスによって自分を明らかにしてくださったことによってもう神の啓示は終わりましたということですね。御子によって全てが語られたから補う必要はないと。で、これは ある意味では例えばその聖書以外に神が啓示されたというようなことを言う人がいるとするならば、それは間違いですよということも言ってるわけですね。いわゆる異端と言われるような教えがいろいろありますけれども、いや、この新約聖書の後でこういう啓示があったんだというようなことを言ってる人がいたら、それは間違いですと。もうイエスによって神の啓示は完成してるわけだから、もうプラスアルファはありませんということですね。そして、御子は万物の創造者であり、そして、創造主であり相続者であると書いてあるんですね。御子によってこの世界は作られたわけです。イエスは創造主ですって、そこの踏切渡った右側のコンクリートに貼ってあるんですよね。知ってます？知ってますよね。前この教会に何度か来てくださったね、聖書配布教会の人が、あそこ多分あそこのお家のガレージだと思いますけど、ドカーンとイエスは創造主だったかなと書いてありますけども、イエスは創造主、この世界を作りになった方なわけですけれども、でもその方が、まあ、わざわざこの世界においでになって、そして、その働きを終えて、今はその、まあ、イエス天にお帰りになったわけですけど、この世界が今度はもう一度イエスのもとに帰っていくと、イエスがお作りになったこの世界はイエスのもとに帰っていくんだと。つまりイエスの到来っていうのはまさに時代の分岐点なわけですね。 イエスはこの世界をお作りになり、そしてこの地上においでになってご自分を啓示し、そしてやがてこの世界をご自分の手の中にお戻しになると。それがこの聖書が私たちに教えていることなわけですね。で、御子は神の栄光の繁栄であると書いてあります。神は御子は神の栄光の繁栄であると。ヨハネ福音書の1章の14節に、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと書いてあります。これはそのヨハネ福音書の著者が言ってるわけですけど、私は見ましたと、神の栄光を見た、イエスに神の栄光を見た、恵みと真理に満ちている、人間じゃない、人間には持ち得ない特別な輝きが彼の中にはあったということを振り返って言っているわけですね。人間の形は取ってるけれども、その神の栄光は、まあ、隠せないというか随所に現れていた。それはさまざまな奇跡を行われた時もそうだし、教えられた時もそうだし、あるいは歩いておられる時も食べておられる時も、神の栄光が溢れ出てたということだと思いますね。そして神の本質の完全な現れだと言ってるんですね。神の本質の完全な現れだと。神の本質とは何かということですが、もちろんその神は永遠であり、偏在であり、不変でありですね、全知全能であるわけですけれども、ここでいう本質っていう時にはですね、この神の善、そして聖、清さですね、義、正しさ、愛、これをその神の本質と、神学的には分類するというか、そういうふうに説明することが多いです、ね。神の本質とは何かというと、神は良い方である、そして清い方であり、正しい方であり、愛であると。だイエスは神のこの本質を人間として完全な形で表された方なんだ。それは先ほどお話しましたけれども、この旧約聖書の時にはそれが預言者たちを通してさまざまな仕方で、さまざまな形で表されてきたものではあります。律法の中に、歴史の中に表されてきたものではありますけれども、イエスはそれをズバリ示してくださったんだということですね。じゃあその4つに分けて、この神の本質がイエスによってどのように表されたのかということを説明したいと思いますけれども、要するにこれはイエスを見れば神が分かるということですね。イエスを見れば神が分かる、人間なのに神を表すことができたんだ、神を表したんだと。でイエスが掲示した神の善ですね、神の良さというのはどういうところに例えば現れたかというと、それはいろんなことに現れているわけですけれども、私が思うにイエスに現れた神の善とは何かというと、それは虐げられた人たちの友となられたこと、人と関わったことっていうのは、これは神の良さを表していると思いますね。特に罪人と呼ばれている人や、あるいは重い皮膚病に侵されて社会的に見捨てられた人たち、あえてこの弱い人や差別されている人たち、やもめや遊女たち、貧しい人、虐げられている人たちの友となられた。でご自身が医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人なんだとおっしゃってですね、彼らのそばに行かれた、彼らを探された、そして彼らと共に食事をし、彼らと語り、共に時を過ごされた。これは私は神の善の一つのね、現れだと思いますね。そしてそれだけではなくて、彼らの苦しみを取り除かれました。病を癒し、また清め、あるいは悪霊に取り憑かれている者の悪霊を追い出したり、そして彼らを解放したりですね、時には死者をさえよみがえらせられた、ナインのやもめの息子であり、あるいはラゾロでありですね、 目の前で苦しんでいる者がいたらそれを放っておけないというのは神の善ですよね。良いこと。それが相手が誰であろうと、敵であろうと、味方であろうと、関係なく彼らを助けたいという思い、神はそう思ってらっしゃるなということをイエスは示してくださったんですね。神はすべての人を見捨ててないし、すべての人の友だし、すべての人を助けたいと思ってらっしゃる神なんだということをイエスは啓示されたということです。また一方でイエスは神の聖、清さを啓示されました。この清いというのはその神の絶対的な隔離性というかですね、神と、まあ、人間は決して交わらない。でこれは当時のユダヤ人たちにとって非常に大きなこの問題だったんですね。清いということはどういうことなのかと。でもユダヤ人たちはその常に清さと毎日戦ってました。必ず食べる前は手を洗うとか水をかぶるとかしてですね、でそれから食べるんだと。まあコロナの伝染はなかったかもしれないですね。ユダヤ人は衛生的ですからね、必ず手を洗う。でもイエスは言われたのは、いやいや清いっていうのはそういうことじゃないんだと。外だけきれいにしてりゃいいってんじゃない、むしろ中から出てくるんだ、汚れっていうのは中から出てくるんだよと。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もない。人の中から出てくるものが人を汚すんだ。その悪い思いこそが人の汚れであり、神の聖と人間を分けているものなんだ、そうおっしゃいました。そして有名なね、宮清めの出来事などはまさにこの神と人、まあ、神の聖清さを大切にするということを、まあ、怒りを持ってね、まさに啓示されたんだと思いますね。神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒されたと。なぜあそこまでイエスは激しく怒って商売しているものを追い出されたのかというと、私の家は祈りの家と呼ばれるべきなんだと。でも神殿にね、特別な意味があるわけじゃないですよ。それはイエス様自身これから神殿になられるわけだから。でもあの場では神に近づくことができる唯一の場所が金儲けに使われているということが許せなかった。あの行動の中に神の清さというのはどういうものなのか、もうここは決してその人の金儲けに使われるような場所じゃないんで、神に祈るための場所なんだということをあの行動を通して示してくださったんじゃないかなと思いますね。そして神の義ですね、神の正しさ、神の正しさとは何かということを教えてくださいました。その言葉による神の正しさの啓示は三条の水訓ですね。三条の水訓のお話もいたしましたけれども、まあ、三条の水訓は全て神の義について語っているわけではありませんが、特に前半は神のあなた方の義がファリサイ派の義に勝らなければダメだと言われたんですね。つまり神の義ってもっともっと高いもんだよと。これさえ守ってけいいなんて、そんなちんぽけなものじゃない、そんなちんけなものじゃない。兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けるんだと。みんな裁き受けますよ。兄弟に腹を立てる者は裁き受けるとか言ってね、腹立ててばっかりですよね。みんな裁き受けてる。誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をもう向けなさいとか、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというのは、これは旧約聖書の律法では右の頬を打たれたら目には目、歯には歯ですかね、目には目、歯には歯ですけども、イエスはいや右目潰されたら左目も潰されなさいって言われたんですよ。そんなことはありますかっていう感じですけども、実はですね、今日ちょっと私皆さんに紹介したい本があってちょっと持ってくるの忘れたんですけども、今問題になっている例のイスラエルのガザ侵攻ですよね、の中でこのイスラエル と、まあ、戦っているというか、いつも名前が出てくるハマスっていうね、イスラムの過激派の人たちがいるんですけども、その創始者のハマスの7人のうちの1人の息子がクリスチャンになってるんですね、はい、でアメリカにいるんですけども、その人が書いたハマスの息子って本があるんですよ。でアメリカでこれベストセラーになりまして、今日本語に訳されてですね、まあ、ハマスの息子っていう本でも出たんですけど、今新しくなってですね、イスラエル VS ハマスっていうタイトルだったかな、そういうタイトルで出てるんです。で私もこの間それ手に入れて読んだんですけども、その彼はそのお父さんがハマスの創始者の一人ですね。でもともとパレスチナの西岸地区というところで、イスラエルのエルサレムのちょっと上のあたりで生まれ育った人なんですけれども、でそのまあ、どうしてハマスが生まれ、どうして自爆テロが起こりですね、またそのハマスの中でどんなことが行われたかということを中にいたからものすごく克明に書いてるんです。で彼自身もイスラエルに捕らえられて、ひどい拷問を受けたりしてるんですね。だからちょっとグロいところがいっぱい書いてる、そのまま書いてるから、ちょっとそういうの怖い人は読まない方がいいかもしれませんが、でもその中で彼がクリスチャンになるんですよ。で、まあ、すぐにクリスチャンになったわけじゃないんだけれども、その聖書の教えを彼はどこかで聞いて、まあ、エルサレムで聞くんですけど、そこでイエスのこの敵を愛せっていう言葉に衝撃を受けるんですよね。もちろん厳格なこのイスラム教徒として生まれてるわけですから、目には目、歯には歯ですよね。でもイエスはそれを超えるんだと、敵を愛せと言ってる。ずっと彼はそれで悩んでいくんですけども、まああんまり言うとネタバレになるから言いませんけども、ね、でもそれで彼はなぜその本を出したかというと、最終的に彼が言ってるのは、結局この、ね、ハマスでありイスラエルでありイスラムでありユダヤ教の戦いを終わらせるのはイエスしかないと言ってるんですよ。ハマスの創始者の息子が言ってるんです。ものすごいものすごいメッセージですよね。日本中の人に読んでもらいたい。ハマスが悪いとかイスラエルが悪いとかいろいろ言ってますけど、そういう問題じゃむしろない。本当にこの人間の醜さを唯一超えることができるのはイエスの愛なんだということを、彼は書いててですね、本当に感動した本なので皆さんにお勧めしますけども、まさにイエスの示した義っていうのはそういうことですよね。神の正しさっていうのは、ただただこの書いてあることを守ればいいってもしやってたら、これがまさに今の世界じゃないですか。それを超えなきゃいけないんだ。これは神の義だと。そして自らその言われた義をですね、十字架の上で全うされるわけですよね。それは罪に対する、神の義は罪を厳格に裁くという義でもあるわけです。罪を許さないという義でもあるわけですけれども、パウロが言っているように、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためだと。十字架の上で示されたのは神の義であると。神は人間の罪を見過ごさない、見逃しはしない、それを必ず裁くと、公平に。でもそれを人間に向けない、ご自分の独り子に向けられた、それがまさに神の義である。だからイエスのその生涯もそうですけれども、この最後のですね、イエスの死によって神の義が掲示されるわけですよね。そして最後はもちろん神の愛ですよね。まあこれはもう説明の必要がない、まあこの前にも話しましたけども、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないとイエスはおっしゃって、そしてあるいはまた十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのですと祈られた。私たちの身代わりとして命を捨ててくださいました。しかし私たちがまだ罪人であった時、ここは重要なところですね。まだ罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったことにより、 神は私たちに対する愛を示されました。罪人であった時に死んでるんですね。ちょっとまともになったから死んでやろうかということではない。もうひどい罪人、ひどい罪人っていうのもないですけども、罪人であるのに、それでも、つまりキリストが十字架で亡くなった瞬間にですね、誰一人キリストなんか信じないで、もうあんなことで死にやがったナザレの変な奴がいたということで、もうこのまま世界が終わったかもしれないです。何の保証もない。でもイエスはそんなことは一切、それを目指して死なれたわけじゃない。全人類の罪の身代わりとして死なれた。そこに神の愛が示されている。神の愛、無償の愛。無償の愛って、ね、言葉で言うのは簡単ですけどね、何一つ見返りがない。見返りの可能性すらなくても神は愛される。これは神の愛だと。このようにしてそのイエスはですね、神を示してくださった。神を啓示されたわけですね。神の本質を表されたわけです。で、このミッションを完成したイエスは、先ほどのヘブライの最後にあるように、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。これはどういうことかというと、裁きの座に着いたということです。いやイエス様お疲れ様でしたと、しばらく天国で お休みくださいということではないんです。これは大いなる方の右の座に着いたということは、まさに裁判官が着席したということです。怖いですよね。それまで神様はご自分のことをさまざまな形で啓示しておられた。でもそれは断片的で、まあ、神ご自身からしてみれば十分かもしれないけども、人間にとってそれは不十分なものであった。でももうイエスによって神は完全にご自分を啓示されたから、言ってみればまあ証拠は全部出揃いましたよと。そしてイエスはその裁判の席に着かれたということです。まあ、あとは言い訳はできませんと。なのであとは週末を待つだけなんです。あとは裁判の時を待つだけです。だ起訴は終わったということですね。起訴は終わったんです。もう訴えは終わったから、あとは裁判を待つだけだと。マタイ福音書でイエスがおっしゃったように、すべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くと。また使徒の17章にあるように、これは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。この世を正しく裁く日は決まったんだと。だから終わりの時代が始まったということですね。もう私たちはイエスによって神のことを完全に示されている。まあ、私たちがそれを全部知っているかどうかは別でも、でもイエスのことを知るということは神を知るということですね。そしてもう私たちは言い逃れはできません。このあとはもうあとは裁判しかないという。でもあれから2000年経ってるじゃないかと、ね、でも初代教会の人はもうすぐ来ると思ったんです。もう数年後ぐらいに来るんじゃないかと思ったんですけど、でもあれから2000年経ってるんですね。どういうことですか、あれから2000年経ってる。いやそんなこと言われてるけど神の裁きなんかないんじゃないかと、そういうふうには誰も思わないですよね。つまりこれは神が忍耐しておられるということです。2000年間少なくとも今日今日この、ま、この時までは裁判所の門は開いてないんです。まだ閉まってる。手はかかってるけど。 まだ我慢してるんです、イエス様は。まだ我慢してる。でもその我慢は終わりが来るんですね。それはいつなのか私たちには分かりませんけれども、まさに万軍の主の忍耐がって言葉がありますけどね、旧約聖書に、ね、まさに神の忍耐ですよね。まさに神の忍耐はそれこそ旧約聖書においてはイスラエルの歴史において明らかになってるんです。神の忍耐が、あの忍耐を今神はずっと示してくださっている。でもここに書いてあるように、この世を正しく裁く日をお決めになったということです。決まってる、決まってる。イエスによって神の完全な啓示がなさった。人間にとって必要な事柄はイエスによって全て啓示されたということです。そして救いの道は完成しました。私は道であり真理であり命であると、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできません。だから私たちに残された道はもうあと一つしかないんです。イエスを信じ、それ以外の道はないんです。神様、ちょっと啓示が足りません、あなたのことが分かりません、いや私は、ちょっとあなたのことがよく分からなかったか、もう言い訳はできないんです。イエスによって完全に啓示されてるから、もう誰一人言い訳はできない。もう信じる以外はないんです。いやもうちょっと後にしたいんですけど、どうぞ。ただね、それは正しい選択かどうかは分かりませんよ。もう終わりの時代は来てるわけですからね。神の裁きがそこにあるわけだから、あとはあなたの決断です。もうそれに全てがかかっている。終わりの時代に私たちは生かされております。お祈りしましょう。天のお父様、この1年イエスについて私たちは学んでまいりました。イエスを知り、そしてイエスのように生きていくということはどういうことなのか考えてまいりました。今日はイエスの出現、それは終わりの時代の始まりなのだ、私たちはもう誰一人言い逃れできない、あとは神の裁きを待つだけであるという時代に生きているんだということを知りました。神様、私たちの前にあなたはイエスを通してご自分を表してくださいました。あなたは愛の方であり、清い方であり、正しい方であり、良い方であるということを示してくださいました。信ずるに足る神であります。いや、信じなければならない神であります。人々は何も知らず、ただこの地上の生を謳歌しておりますが、やがてシャッターは降りる、やがてあなたの裁判の日は参ります。私たちはそのことを知っているものとして、どうぞ生かされている一日一日を大切に、まさにイエスの弟子として歩むものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わり、 一同と共に豊かにありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそくださいました。お座りください。